はい、ボートゲームラジオおっさんのブランチ第3回の配信になります。この番組は、デジタル大好きだけどアナログな脳みそを持つおっさんゲーマー3人がお送りしますゲーム系のポッドキャストとなっています。ということでよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。さて、じゃあ最初自己紹介と一言なんですけど、じゃあまず私、鍋です。よろしくお願いします。最近はもうひたすらデッドアイランドリプタイドでゾンビの頭をぶっ潰すっていう毎日で、楽しく過ごしております。はい、よろしくお願いします。
お願いします。陽介です。最近はですね、ここ5日間ぐらいですね、研修で京都に行かせてもらってたんですけど、はい、京都のビジネスホテルから自宅にこうインターネットのをつないでですね、8歳の息子と延々とテラリアをやっておりました。はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。はい、ターコイズと言います。よろしくお願いします。はい、最近は Wii U のゲームをさっき久しぶりに買いまして、はい、忍者ガイデン3をずっと
やってましたね。
ひたすらやってます。よろしくお願いします。
はい。
お願いします。
お願いします。
では、忍者ガイデン、はい、そうだ、ツイッターでなんかね、つぶやいてて。忍者ガイデン、そういえば前なんか Xbox の方でやってましたよね。
そうですね。Xbox の1と Xbox の2をやってましたけれども、うんうんうん、どうしてもこう新作の評判の悪い3をやってみたくて、うんう
ん、あんまりいい話聞かないですね。
いやー、すごい評判が悪いんですよね。
はい、どうとも。どうなんですか？
シリーズは死んだって言われてるぐらい評判が悪いんですけど、実は、ずいぶん前に3は出ていてですね、うん、今回 Wii U 版で出たのは、改訂版というか結構修正が入ってるんですね。もう結構いろんな武器とか技とかがですね、追加されたり、削られたりとかしてですね。
削られたりもしてるんですか？
そうなんですね。鬱陶しいイベントとかが結構削られてるらしくてですね。そういう数々のこう欠点をまさしく直したこう、バージョンが、レイザーズエッジっていう副題がついてるんですけど、これが出まして、うん、これは結構面白くてですね。
あ、じゃあ評判が悪いのは、その、元の3が評判悪いってことですか？
むちゃくちゃ悪いですね、元のが。本当に評判悪くて。それをかなり改善されてるというか。はい。ほうほうほうほう。
なんか、ずっとね、やってるみたいだったから。
面白いか。ずっとやってますね。なんかこう、ひたすらこう、なんか、手足がちぎれるゲームなんですよね。
あ、そうそう。なんか、下半身がなくなっても、這いずってくるんですよね。
そう
か。
そんな感じのゲームなんで、なんかそれが結構爽快でですね。
爽快ですか。
相変わらずこう、悪い日々を送ってます。
いや、結構近いですね。
そうなんです。僕もゾンビよりは、ゾンビよりは、ちぎれてるんじゃないかって。
はいはい。
なんでさ、もうデッドアイランドずっとやってらっしゃる感じですけど。
ずっとやってますね。面白いですわ。内容ないですけどね。なんも。内容なんてもうほんと、カスみたいなもんですけど。もういいんですよ、あれは。
前作と結構違うんですか？
前作の続きなんですよね、完全に。
うん、ストーリーは。
うん、前作がなんか、前作やりました？
いや、全然やってないんですよ。
全然やってない。洋介さんは途中で終わってますよね。
前作途中まで。
ね、はい。そうですよね、はい、なんか前作一応脱出して、みたいなやつなんですけど、その脱出した先でまたトラブルみたいな。
ああ。
うん。だまあ別に内容はもう取ってつけたような話なんで別にどうでもいいんですけど、ただひたすらにその、いろんな武器が増えて、
はいはいはいはい、
よりゾンビをバラバラにできるみたいな。
より
吹っ飛ばせるみたいな。前はなんか銃とかもあんまり最初のうち使えなかったんですけど、今回結構使いやすくなってて、
はいはいはいはい、
弾丸とかも手に入りやすくなって、
うんうん、
より結構撃ちまくったりもできて、うん、爽快です。まあ、日本版がね、7月、あと2ヶ月ぐらいしたら出るんで、そこでまたやろうかなっていう。
システムはそんなに大きくは変わりないんですか？
全く一緒ですね。
ああ。
もう見事なまでに一緒です、ね。多少追加要素と、あと多少見やすくなったりとかって、そういう細かいところがありますから、
ね。
まあでもファンなら。
うん、ファンならまあ、ぶっちゃけファンなら何も変わってないことが素晴らしい。
ああ。
なるほど。
本当こう、逆にハックアンドスラッシュっぽいゾンビっていうのは僕にとっては結構面白かったんですけど、
ね。うんうんうん。いいですね。 器どんどん強いの探して、
うんうん、
さらに強化してみたいな、ひたすらなんか宝箱を開けていく感じ、
うんうんうん
うん、いいですよ、
うん、もうね、
チェーンソーが楽しくて、
あ、
もう子供には見せられませんな本当に、そんな感じですよ。ゆうすけさんのテラリアも相変わらずですか？
あ、そうなんですよね。あの、うん、本当はマイクラフトをこうネットにつないでやりたかったんですけど、うん、どうしても、ね、ビジネスホテルとあのインターネットの回線というか、うん、まあ、ちょっとなかなかこう 3D ゲームは厳しくってです、ね、かなり遅延がひどくって、じゃあどうしようかってことで、じゃあテラリアやろうかってテラリアを、うん、あの、まあ、PVP っていうかっていう感じなんですけども、お互いにダメージが当たるようにして、手足バラバラになってギャーっていうのを小1時間やるっていう、なんかね、こうなかなかしんどかったりもしますけど、まあ楽しく、
はいはい、テラリア面白いですね。箱版結局買いましたけど、
うんうんうん、結構ですね、まあ、うん、若干のネタバレにはなりますけど、うん、金の装備を全部揃えてある程度の守備力になると、うん、まあ、ちょっとしたイベントがあったりとかがあるので、うん、まあなんか当面それを目標にとかっていうと、こうちょっとこう。
まだね、金はね、部分的にしか揃ってない。
はいはいはいはい。かなり Xbox 版僕も買いましたけど、やりやすいですね。
すごいやりやすい。
あの、全体マップが、あの、うん、まあモッドではあるらしいんですけど、PC 版も。ただもう通常で入ってるので、うん、これどこにどの鉱石があるかっていうのが、
うん、
ざっとわかる。
わかりますね、
うん。で、まあ、たまにトラップがあって、ちゃんとそこまで行っても砂だったりとかっていうケースもあるはあるんですけど。
砂と金がわかりづらかったりとかね。
だ
から
こうわざとなんだろうなと思うんですけど、なんかそのあたり、あの、非常によくできてて、プレイ感がすごく良くなってましたね。
いいですね、あれ。
日本版はやっぱりあれなんですよね、プレステ版のあれを買うか。
そうなんですよね。
でしょうね。
うん、あの、PC でちょっとまあその WASD プラスマウスっていう形にはなりますけど、あの、一応、あの、有志の日本語化モッドがあるんで、あの、日本語にできるんですけどね、まあそのあたりはちょっとね、あの、どうなのかって思いますけど。
ねえ。あれ、一時ずーっとコツコツコツコツ掘ってたらね、
うんうんうん。
うん、なんかこう、この音が嫌だって言われましたね、読み。
ああ。ああ、そう、でも、あの、同じようなことを言われたことがあります。
まだ、あの、銃を持って走り回ってる方が、見てて飽きないって言われました、
ね。
ああ。
そんななんか嫌な感じなんですか？
いや、なんか、なんでしょうね。
なんて言うんでしょうね。あの、ね、全く一定のリズムじゃないんですよね。もう、あの、土を掘ってる時と、あの、はいはいはい、石を掘ってる時ととか、ちょっとリズムが変わったりするんで、
そう
ね、脇で聞いてるだけだと、ちょっとね、なんて言うんでしょうね、うん、あの感じ。
あのほら、拷問で、うん、同じ音を言ってずっと聞かせるっていうのがあるじゃないですか。
ああ、はい、はい。
多分あれですよ。す頭おかしくなるんです
よ。なんかこう不安になる。
そうそう。精神的に多分来る感じなんでしょうね。
そうそう。なんとなくわかります。
うん、まあ面白かったです、テラリア。まだちょっとクリアしてないんでね。
はい。
またちょいちょいやりますけど。
うん。
はい。そんな感じで、じゃあ今日はですね。
はい。
前回は確か15年前になんだかんだっていうコーナーをやろうっていう話とか。
はいはい。
あと鈴木ヒロさんのコーナーをこうリニューアルして、
うんうん、
まあ、誰でもいいか有名人にこのゲームをみたいな話をしようなんていう話をしてましたけども、うんうん、ちょっと今回予定を変更しまして、お送りしようということで、うち一応デジタルゲームだけじゃなくてボードゲームの方もみんなやってると、
うんうん、
ね、メンバー3人と、なのでそっちの話をちょっと入れていかないと思ったのと、あとつい先日ゲームマーケットっていうねボードゲームのイベントがあったので、はいはい、まあ、これタイミング的にボードゲームの話ちょっと一発挟んでおきたいなっていうのがあったので、今日はその話をちょっとねしようかなと思います、はいはい、でここでですね、実は、お便りをいただけまして。
ありがたい。
初、
うん、
ブログの方のですね、メールフォームがあるんで、
はいはいはい、
そちらで一件いただけましたので、ちょっとご紹介しましょう、ここで。
はい。
はい、お便りくださったのが、しんさんです。ひらがなのしに、アルファベットで N と書いて、しんさん。
はい、ありがとうございます。
いつもツイッターでちょっとフォローさせてもらってますけど、読みます。はい、こんにちは。新番組を興味深く拝聴しております、理論的で哲学的なお話をする陽介さん、 直感的で鋭いツッコミを入れるナベスさん、そして時々ボソッと面白いことを挟んでくるターコイズさん3人の個性が混ざり合って非常に面白く聞かせていただいています。ゲーム実況の話を聞きました。その中で、ナベさんがどんなゲームであろうともゲーム画面ってその人の一人称視点を表しているというような趣旨の発言を聞いて目から鱗が落ちる思いでした。天才だと思いました。素晴らしい。昔 PC エンジン版のイースのアニメーションが綺麗だったのでゲーム画面とともにビデオに録画したことがありました。それを時間を置いて見たときに録画当時のことは鮮明に思い出されました。ゲーム実況のように喋ってることが入っていたらなおさらだったでしょう。子供目線で撮るホームビデオよりも Google グラスみたいなデバイスで録画するよりもゲーム画面は一番の一人称視点なんだなぁと改めて考えさせられました。今後とも楽しい番組期待しております。それでは失礼します。ということで新作からお便りいただきましたですよ。
ありがとうございます。
ありがたいですね。そんな、そういえばそんな話をしてましたね。
うん。
ちょっとこの文面を今ね、スカイプで皆さんにも送りましょう。
あ、
はい、ピッとね。
はい。
こんな、理論的で哲学的な陽介さんどうですか？
いやどうなんでしょうね。なんかこう、ね、理論は欠如してるような気がするんですけど。まあ、鍋さんが天才だっていうのはね。
うん、
そうですね。
完全なるもう、
うん、
おだてに乗りやすいですからね。
イースの話、すごく素敵ですね。
ねえ、
うん。
でもみんなやったことないですか？なんかゲーム画面を撮っておきたいなみたいな、ビデオで。
思ったんですけど、できなかったんですよね、うん、子供の頃は、
うん。そうですね。昔確かなんだっけな、ビデオデッキに繋いだら映るのかなと思ってやったら、なんかこうノイズみたいなのが入っちゃってできなかった
ん
ですよね、うん、そうなんですよね。
コピーガード的なものが、
うん、最初でファミコンにやろうと思った時は、あの、ね、ちょっと古い話ですけど、あの、F 軸ケーブルっていうんですか、あの、
ぐるっと向くやつ。
向くやつで、あれ、これどうやっても接続できないなって思って、諦めた
ら。RF スイッチってやつですよね。
そうなんですよ。ちょっとね、お若い方は全然ご存知ない方
です。今の若い人は壁からケーブルが出てたやつを、こう、なんか変な機械を通して、こう、
うん、
なんだ、あの、なんていうんですか、あれ、二股みたいになってる変な、ネジで止めて、
はいはい
はい、あんなの知らないでしょ。
ね、こう、あの、カッター入れると、綺麗に導線が取れちゃったりとかしてね。
そうそうそう。真ん中のやつがブキッと降りちゃってね。
はいはい。
そんなの知らないだろ
う。でしたね。昔はね。
ね、そうそう、あれがね、あれがまず難題でしたから、ね。
うん。
ね、赤白黄色の3本ケーブル出た時はびっくりしましたからね。
うん。
すげえ。
そうですよね。あまりに簡単だ。
ね。そんな、そんなこともありましたけど、そうそう、実況が、ねえ、あの、絆くんのやつが、
はいはい。
やっぱり評判のようで、
そうですね。
結構、
ね、
いろいろ反響がありましたよ。
うんうんうん。そうそう、ハッシュタグにもね、コメント結構いただいたりなんか
して、うん、そうなんですよ、
うん、
ね、またハッシュタグでまとめてくるの忘れちゃいましたけど、
あ
どうもね、忘れちゃうんですが、で、実況のあの8歳の方、
はいはいはいはい、
野菜の人とか言われてましたけど、
そう、あの息子が、まあ、7歳の時に実況を始めて、まあ、今8歳になってとか、うん、まあ、その自分のもともとやってるポッドキャストの方はまあ6歳から始めて、まあ、彼が今8歳の話をしててとかっていうのはこう、はいはい、なんて言うんでしょうね、あのその空気取っておけるメディアは僕そんなにこう文章力とかあればまた違うんでしょうけどね、
うん、
そういうのがないと今のところはこういう方法が、ね、まあ、ちょっとこう僕にとってはいいかなと思ってはいるんですけど、うん、それこそでも本当 Google グラスとかあればね、うん、またちょっと違ってくるかもしれませんけど、
そうですね、
うん、
10年後、
あれもなんか、
そのキズマ君が自分の実況を見たらどんな思いをするのかってちょっと横で観察したい感じがしますけど。
そうですね。またそれもアップしたりなんかしてね。
それをね、副音声入れてね。
はい、はい。
もう一回こう。
ああ、そうですね、うん。
うん。そうそうそう。まあそんな感じで、お便りはですね、ブログの方で、
うんうん、
おっさんのブランチで多分検索すれば、 ブログが出てきますんで、そこの一番下の方にですね、メールフォームありますんで、気が向いた方はですね、送っていただけたら、おっさんさんに喜ぶと。
いや、本当に喜びます。
というところです。本当ですよ。ありがたいですよ。ね、時々ボソッと面白いことを挟んでくれるターコイズとか。
もう、ボソッと、こう。
ボソッと喜びます。
ボソッと喜んでます。
はい。じゃあまあこんな感じで、次が本編に行きますかね。
はい。
はい、じゃあ以上オープニングでした。はい、ではボーツゲームラジオおっさんのブランチ第3回は、ゲームマーケットのお話とボードゲームなんたらかんたらの話をしようと思うんですけれども、
はい、
先日あった東京のゲームマーケットですね、ボードゲームのまあ即売会、試遊会っていうんですか、要はあのコミケのボードゲーム版みたいなイメージですかね、なんとなくね、そこなんですが、一応お二人は行かれた方と行ってない方といますが。
はい。
タコイチさんは行きましたね。
はい。行ってきまして。すごい人ですね。ね。
すごかったですね。今回まあ、洋介さん行かれてないですが。
そうなんですよね。僕はちょっと今回は、あの、地元のお祭りがあったりなん
か。いいですね。
ちょっと楽しい。行けなかったんですけど。
確か前日ニコニコの方も行ったんですもんね。
あ、町会議ね。そうなんですよ。
あれで人狼やってましたもんね。
町会議。
あのお話もちょっと面白かったんですが、そうだ、それはあの、僕読み娘の方で話してましたしね。
あ、ありがとうございます。ね、そうですね。
それじゃあちょっとそっちに話していただくとして、はい、じゃあ、タコイさんはゲームマーケット、何回目ですか、結構前から行ってるんですか、
ですね、僕はまだ2回しか、今回入れて2回しか行ったことがなくてですね、いつも行って何すんのかなって思いながら、迷いながら行ってるんですけど。まあ、今回でも会場がビッグサイトになって、ね、東京ビッグサイトでやってるんで、今までこう浅草の台東区の公民館みたいなところだったんですけどね、なんかあのフロアが1フロアで全て会場を回れるようになってたんで、すごい歩きやすかったなっていう印象がすごい強かった
ですね。なんか全部 見渡せる感じっていうか、ぐるぐるただなんとなく歩いてればなんか見つけられる感じっていうかね。いいですよね。
本当に。
前はね、階段でね、上がったり下がったりしながら。
そうですね。
何回か上り下りして。結構それで疲れ
になっちゃうんですよね。
あれ、発表だと何人ぐらいの方がお見えになったっていう形なんですか？
確か、そうでしたっけ。
5000人でしたっけ？
ああ、そんなに見えたんですね。
ボードゲーム、ポッドキャストのボードゲーム研究室の噂では5000を超えてるっていう、言ってましたね。まあ、僕全然知らなかったですけど、最後の方入場無料になってたらしいですね。
あ、そうなんですか。
なんかカタログが売り切れちゃって、あれカタログがチケットになってるんで、カタログが売り切れたらもう、なんか対応がしようがなかったらしく、もう夕方ぐらいになったら結構、もう無料でどうぞみたいな。ことらしいですね。だから一応カタログ販売数が5000超えてるから、
あ
っていうことみたいですね。
そういうことなんですね。
詳細は正直わかんないんじゃないですか。
そうか。どんどん増えてるんですよね。
毎回500人ずつぐらい増えてるんじゃないですかね。結構。
そうですよね。そのもんって確かペースで増えてますよね。
あそこの、で、まだ人数的には余裕あるのかもしれないですけど、瞬間的な人数は結構すごかったですもんね。あの、開始直後とかは。
すごかったです。
お二人は何時ぐらいから行かれたんですか？
僕はあの、手伝いをしてたんで。
ああ、そうでしたね。
モブゲームズの宮野さんとこうちょっとお手伝いさせてもらってたんで、あの、普通に朝、オープン前に集合して、あの、業者的な感じで入りましたね。出店側のパスを持って。タコチさんは
一応あの、10時。
10時会場でしたね。
10時会場。会場時間の10分後ぐらいにようやく着いて、って感じで入りましたね。 もう行列は、ね、解消、うんうん、解消というか、入り口の行列はすでに解消してました。
中、
う
ん、はすごかった
です。ずっとは入りましたけど、
ね。オープンまで10分早まったんですよ。9時50分にスタートになって、結構ね、トイレとかにいたら、館内放送がかかって、10分早めますって、はいはい、みんなそこのトイレにいる人、みんな出店者なんで、ふざけんな、ふざけんなって言いながらみんな走ってったっていう。ちょっと待って、ちょっと待って。まだできてない。
そんな裏話があったんですね。
突然だった。
トイレの個室から出てくる人とかね、慌てて。いろいろいましたよ。
なるほど。
面白かった。で、今回は、ターコイズさんは、ブログでもまあ、いくつか書いてましたけど、はい、戦利品というか、
はい、ちょっとなんか日記のようなものを、はい、ゲームマーケット行ってきましたっていうレポートを書きましたけど ね。
なかなか面白い、吉田類の居酒屋放浪記みたいな感じですけど。
ありがとうございます、ね。なんかこう、ゲームマーケットで検索して、こう見に来ていただく方とかもいるみたいで、なんか、それで検索する人もいっぱいいるんだなぁと思って。
いるんじゃないですかね、やっぱり。ゲームマーケットの、その、多分出店者さん側もいろいろこう、評判が気になるだろうし。
ああ、そうですね。
いろいろゲームマーケットとかで行けなかった人も雰囲気をね、知りたいとか、あるだろうし。
そうですね。
結局何個買ったって言ってましたっけ？
僕は4つか5つ。ゲームとしては4つぐらいを確か買いましたね。
ラブレッダー。
あと1個、ダイスタワーを買いましたけど、紙製の。なかなか良かったですけど。
ラブレッダーと、
ロストレガシー。ロストレガシーというゲームと、あとは、酔いどれ猫のブルースというゲームと、あと、ウントチュースっていう、これまたカードゲームを買いましたね。
ね。ロストレガシーは結局のとこ、あ、ウントチュースの話しましょう。はい。ウントチュース。ちょっと気になってるんですよ。
ウントチュースまだやれてないんですよ。やれてないんですけど、いや、これなんかすごい面白そうだなと思って、僕の中で今、すごい期待だけがどんどん高まって
る。ウントチュースって、テンデイズさんじゃない。
は
い、ですよね。
そうです、そうです。テンデイズゲームズさんのロゴが入ってますし、あそこで多分。
販売してるんですよね。
うん、販売、日本語化されてるんだと思うんですけど、なかなか可愛らしいイラストで。
いいですね、ゆるくてね。
なんか。
やったことないんですけどね、その名前だけはね、すごい印象に残ってるんですよね。テンデイズさんのその、ポッドキャストとかでね。ウントチュースっていう言葉が。
ちなみに、どんなゲームなんですか？
ですね。はい。僕も、一回読んだだけなんで、あんまり覚えてないんですけど、カードを出すんですけど、カードを出したときに、このカードごとに強さというか、まあ、カード数字が書かれてるだけなんですけど、はいはいはいはい、まあ、強いカードを順番にこうやっていくんですけど、みんなで出したカードの中で2番目になった人、
2
位になった人には点数が入りませんっていうシステムなんですね。そうなる、それになるとどうなるかっていうと、とにかく一番強いカードを出すと、もちろんそれはそれでいいんですけど、こう、そうするともしかしたら2位っていう一番点数のもらえないところに落ちてしまうかもしれない。このジレンマの中でですね、こう、うまいことこう自分のカードを出していくっていうような、すごいシンプルなカードゲームですね。
そこの読み合いがメインのゲームっていう。
メインっぽい。
ぽい。ですね。ぽいですね、
まだ。まだやれてないんだ。
ちょっと今度やりましょう、今度の時にね。
今度ぜひ、やりましょう。
中ですね。酔いどれ猫はこれは、なんか名前だけは聞いたことあるんですか？
そうですね。なんかもともとライナー・クニチアっていう、クニチアさんっていうドイツのボードゲームでは、超有名な方が作られたゲームなんですけど、はいはい、これもカードゲームですね。で、競りゲームですね。出てくるカードを、自分の持ってるカードで競り落とすっていうゲームなんですけど、もちろんこう、いっぱい お金というか自分の持ってるカードを払って、こう、カードを取ればいいんだけど、どんどんカードが少なくなっていっちゃうと、こう、後々、きついことになるとか、そこら辺のバランスの中で、こう、うまいこといい点数になるようなセリをしていくという、まあ、いわゆるセリゲームなんですけど、絵柄が猫なんですよね。猫がこう、夜中になってブルースを歌うっていう、 そういうテーマのイラストで、すごい可愛らしくてですね。うんうん、なんか僕もあんまりよくわかんないですけど、多分ブルースの元々ある有名な曲の、ハロウィンネタがいっぱいこう書かれてるんですよね。うん、そうなんですよ。曲名とか歌詞とか、ね、うんうんうん。それがちょっと猫の世界っぽい、こう、内容になっ、ちょっとなってるんですね。うんうんうん、多分これちょっとわ、僕もわかる曲は一曲ぐらいしかなかったんで、うんうんうん、あれなんですけど、わかる人はわかる人できっと面白いんだろうなと思ったんですね。なかなかおしゃれなイラストで。うんうん、これはもう二人でもうできるゲームだったんで、やったんですけど。
二人でもできる。
やっぱ面白かった、
ね。セリゲーで二人でできるってなんかちょっと、いいですね。
うん、そうなんですよね。セリゲームで二人でできるって結構少ないんじゃないかなって思って。
国沢先生の、セリゲームって言うとモダンアートとか、ね、あとね、ドロッセルマイヤーズさんが、まあ、リメイクというか、まあ、版権をもらってっていうスタンプスとか、うんまあ、やってみたいやってみたいと思って、まだあんまりやれてないんですけど、うんうん
なんかこう、やったことないですよね。
非常に面白そうだなとね、いつも思ってるんですけど。
うん、ね。ちなみにスタンプスは、あれってドロッセルマイヤーさんなんでしたっけ？
あ、オインクゲームです。関わってるけど、発売はオインクゲーム
です、ね。関わってるんですね。
うんうん、あなんかお二方両方関わってないでしたっけ？
うんうん。そうだ、
発売と、オインク。うんうん。なんか両方確か関わってらっしゃったような記憶がね。
そう、ドラマイさんのブースにいつも置いてありますもん
ね。うん、あのね、紫の、
そうそうそう、
なんかこう、羊羹みたいなね。
そう、細い箱でね、シュッとしてて、すごいかっこいいんですよね。
ああ、やっぱり二人で、二つでやられてるみたいですね。確かに、スタンプス。
欲しいんですけどね。
うん、あれいいですよね。モダンアートを別のテーマにするのに、切手を持ってきたっていうのはすっごいなんか、いいなと思ったんですけどね。
まあやったことない。
僕、もやりたいです。
ロストレガシーはなんか、ラブレターの続編っていう噂だけは。
そうですね。うん。お話自体はもう全然、繋がってるわけではないんですけど、もうシステムが、思いっきしラブレターというカードゲームの、去年話題になったラブレターというカードゲームのシステムをそのまんま使って、それにいろいろプラスアルファしたっていうシステム、
あれなんかストーリーがなんか繋がってるとかっていう話を聞いたのは。
へぇー。確か、それも多少あるかもしれません。
ラブレターがほら、
プロモーションビデオ、プロモーションカードみたいなので、ラブレターに出てきたお姫様のカードとかがですね、ロストレガシー用でついてきたりは。
なんか手紙を渡したお姫様のなんかその後の、とかっていうのはなんか聞いたような気がするんですけど。
すいません、それはちょっと。
なんかね、ちょっと絡んでるらしいような。じゃあまんまラブレター的な、
そうですね。ラブレターなんですけど、脱落する率がちょっと低くなっててですね。全部カードをめくり終わった後に、最後こう、遺産っていう特殊なこう、まあ、レガシーですよね。遺産をですね、誰が持ってるか、どこにあるかっていうことを当てるっていうのが、最後、第二フェーズ的な感じでゲームに導入されててですね。それまでの、カードのめくり合いの中で、どこにその、目的となる遺産があるかっていうことを、こう、みんなで予想し合いながら、それが当たった人が勝ち。指摘できる順番は、そのカード、持ってるカードの数字の順番によるので、なるべくこう、早めに指摘できるようなカードを維持しつつ、どこに遺産があるかっていうのを当てるっていうゲーム
です、ね。ラブレターはね、結局一発アウトみたいなのが結構あったんで、
は
あ
は
あ、まあ、あれはあれで面白いんですけどね。毎回一発アウトになっちゃう人とか結構いて。自分の手番が回ってくる前にアウトになったりすることあるじゃないですか、結構。
ありますよね、ラブレターの方が。
まあ、あれはあれでね。
ラブレター欲しいんですけど、あれはもう手に入るのはちょっと難しいですかね。
ゲームマーケットで売ってましたけど。
はいはいはいはい。
売ってましたね。すごい行列でしたからね。
朝1でその10時に見たときは、そこそこの数あったんですよ、
ね。あ、そうなんですか。
うん、ただまあ、ちゃんともう30分後ぐらいに見たときにはもうなかったような気がするので。
お値段がとてもこう手頃な値段なんですね。
500円。
あれはこう、なんて言うんでしょう。クックみたいなのに感覚が近いですか？
クックがわかんないんですけど、ラブレターはもうカード枚数が、 少なくて、
はいはいはいはい、
手札1枚で1枚引いて、
うんうんうん、
その1枚のうちからどっちかを捨てて効果を発動するみたいな、
うんうんうん
うん、やつなんですけど、うん、お姫様が一番大きい数字、9だったっけね、
うんうんうん、
8か、うん、それがイコール点数になるんですけど、
うんうんうんうん、
最終的に手札に持ってるものが自分の点数になる、
うんうんうん、
で捨てるものがその効果を発動させるみたいな、
うん、
それの繰り返しで最終的にお姫様なりその一番高い点数を持ってた人が勝ちっていう、
うんうんうん、
説明しづらいんですけど、やると一発でわかるっていう。
ああ、なるほど。
そうですよね。
なんかこう、いろいろルールとかをあちこちで見たりしても、うん、なんていうんでしょうね、こう、どこをどう、こう、やりとりで楽しんでるのかなっていうのが、あんまりピンとこなかったりするんですけど、
うんうんうんうん。あれは多分文章で読んでもなんか、いまいちよくは、
う
ん、面白さがわからない。
あ、ラブレター、すごろくさんに置いてるな。
あります。なんか結構いろんなところに入ってはいるんですよ。
あ、そう
ただラブレターの怖いところは、
うんうんうん、
あれだけを買おうとすると、
はいはいはい、
500円で送料がいくらでと思うから、あ、じゃあ他のも買おうかなって、結局金額が増えていくっていう、すごい怖い、ね。
あね、まあ、ラブレターだけでは願いが叶わないみたいなことですね。
そうなんですよ。ついついなんかね、他のを買っちゃう、うん。
なるほどね。
うん、うん。うん。僕もちゃんとした正式版を持ってなくてね。
はいはいはいはい。
昔ゲームマーケットで初版が出た時に、そのなんか初版がすぐ売り切れちゃって。
うんうんうん。
で、なんか紙にプリントしただけのなんか、簡易版なら200円でお売りしますよみたいな。で、それで買ったんで、僕のなんかその海賊版っぽいね、ラブレターなんで。いつもね、やるたんびにね、みんなにね、疑いの目を向けられる。あんたコピーしたでしょ、みたいな。
自分で印刷した
んじゃない？違うんですよ。ちゃんとあれ本物なんですよ。本物ですって。いつかね、買い替えようかなと思うんですけど、結局いつも買えず。まあ、そんなですな。
ナベさんは何個ぐらい買われたんですか？
ね、もう、言えないぐらい。
すごい買われてましたよね。
もう大変でしたね。調子に乗りましたね。調子に乗った&全然できてないですよ、だから。
ああ。
消化し
ようができたですね。やったのはね、うん、やったのは、そのお手伝いしたモブゲームズさんの闇鍋はやりましたし、
うん
はいはいはい、あとね、大脱走っていうトライグッドさんの、ちょっとイラストがすごい印象的なコンポーネントしっかりしたゲームがあって、
うんうんうん、
単純にバッティングゲーム、そのカードが被ったらダメよ、みたいな。なんか囚人になって脱走する、単純なスゴロク的なやつなんですけど、そのコマをね、動かしていく。自分のスプーンで掘るとか、ツルハシで穴を掘るとか、シャベルで穴を掘るみたいなカードがいっぱいあって、それをみんなで出して、他の人と被ったらダメ、みたいな。被んなければその分掘り進められる。単純なそのゲームなんですけど、まあ普通に面白いですね。
うん。
うん、まあ、クオリティが高いんで、まあしょうがないんでしょうけど、そのイラスト的なね、
うん、
若干高いかなっていう気はしないでもない。
うん、
なお値段的にね、うんうん。あとはね、アルパカパカパとかも面白かったし、アルパカのね、アルパカの首を伸ばしていくっていう。
うん、
あれもね、セリゲーと、
ああ、そうなんですか。
セリもちょっと入ってるんですよね。
うんうん、
セリと、なんですか、セットコレクションって言うんでしたっけ、あれって。あの、2枚引いて1枚捨てるみたいな。なんか、アルパカの頭と胴体だけ最初持ってて。
はいはいはい。
で、手札でその2枚引いて1枚捨てて自分のアルパカに首をくっつけていくか、もしくは他の人の、そのパーツと交換するか、みたいなとか、いろいろできるんですけど、なんかアルパカの首にそのマフラーとか、リボンとかをくっつけてって、要はファッションショーするんですよ。
あ、
うん、それで点数がだんだん加算されてって、最終的になんかすごいね、みんなの目の前のアルパカの首がすごい伸びて面白い。
あ
なるほど。
あ
見た目に面白い。
偉大ですね、それ、その。
うん、
うん、そうそうそう。見た目にね、分かりやすくて、
うん、
首が長い、で、首が一番長いと点数も入るし。
ああ、なるほど。
うん。単純に伸ばすっていうのも大事で、
うん、
あとパーツを揃えていくっていうのも大事だったりして、うん、そこでその交換要素が入ったりとか。
なるほど。
うん。 もちろんマイナスのパーツもあったりとかして、
うんうんうん、
なかなか面白いですね。なんかすぐ売り切れちゃったみたいで、
なんか子供も好きそうですね、うん、とっても、
うんうん、あれはね分かりやすいし、
うんうんうん、
いいですね、うん、高間ヶ原さんのところで確か委託で出されてたかな、
うん
うん、間違ってたらごめんなさいですけど、非常にイラストが緩くていいです。
ファミリー出てきそう
な。ファミリー出てきます、ね、あとは、グランディングさん、
はいはいはい、
マチコロの。あそこのモンス、ダイヤモンスターズか。あれもやりましたね。あれもね、いいですわ。単純に。
いいですよね、
うん。あれもね、最初手札1から5まで書いてあるやつ、モンスターがいて。で、場に1枚、その、同じ1から5までのやつのどれかが出てくるんですけど、ランダムで。それに対して今度みんなで競り合う感じなんですよね。
ほうほうほう。
それもまたバッティングで、みんなでこう、1から5までのやつ1枚出して、一斉にオープンして、また被ってたらダメで、被ってないやつの中から一番数字がでかい人がそのモンスターをもらえるみたいな。で、モンスターを、同じモンスターを3枚集めるか、そのモンスターの下に書いてあるダイヤの数が5個だったかな、集めるか、そのどっちかで勝てるんですけど、なかなかね、3枚集めようと思うやつはダイヤの数が、集めやすいやつはね、ダイヤの数が少なかったりとか、集めにくいやつはダイヤの数多かったりとか、結構ね、考えられてて、
うん、
相当テストプレイしたんだろうな、みたいな。10分ぐらいで遊べるし、いいです、
うんうんうん。
何よりイラストのクオリティが高いのと、
うんうん、
カードがエンボスでなんかこう触り心地がいいっていう、
うん、
そういうの大切ですよね。
大切ですね。これで1500円安いなって、
うん
うん、思いました、
うんうん
うん、遊べたの損害なんですけどまだねいっぱいあるんですよ。
残りはまだまだ
残りがね、ビッグチーズとかも買ったけどまだ
あ
ビニールすら開けてないっていう、
うん、いやビッグチーズあれいいですよね。
いいですよ。
迷ったんですけどね、
あれはね、うん、あれだってブースにホールの形で積み上がってるのを見た時にもう、
うん、
これはっていう、
欲しくなっちゃいますよね、
うん、あれ欲しくなりますね、
うんうんうん、
もう缶の形がもう素敵すぎて、う
ん、素敵
ね、いいですよ、ああいうの大事ですよ、
うんうん
うんうん、そうそう、ゆうすけさんもね、うん、来れれば
そうなんですよね、うん、
よかったんですけどね、
こうそれこそね、ゲームマーケットで検索してこう皆さんの感想やら何買ったんだろうって見て、うん、あこれ売れてるのかなってまたルールだけ見て、うん、でまたブラウザを閉じるっていうなんかそういうしばらく日々を送ってたんですけどね、
そう
です
ね、
そうそう
ぜひぜひ
ね、本当ですね、
近々
でまた秋口でしたっけ、
そうですね、
秋ありますね、
うんうん、もうビッグサイトなんですかね。
ですね、一応確定してる
んですね。あ、そうなんですか。
うん。ですよ。
うんうん。
ね
え。どんどんこう、人口が増えてる感じがしますよね。
うん。あと今回やっぱ女性多かったですよ、すごい。
あ、それ思いましたね。
うん、すごい多かったです。前はね、いても、
うん
一人で来てる人とか、彼氏に連れられて来てる人とか、
はいはいはい、
あと女性同士でもせいぜい二人とかね、
うんうんうん、
だったんですけど、今回4人とかね、
うんうんうん、
5人6人で団体で来てる女性だけのそのボードゲーマーさん多くて、
うんうんうん、
あ、すごい裾が広がってるぞって、
うんうん、
感じはしました。男の人は逆に一人とか、
うんうん、
せいぜい二人ぐらいのこう団体で、
うんうんうん
行動してるけど、女の人は結構大人数で動いてる人が多くて、しかも結構使用ガンガンね、しまくってる印象があったんで、
うん、こう買い物のスタイル
やられてたんですもんね。
うんうんうん。
うん、そうそうそう、買い物のスタイルはやっぱだいぶ違いますよね。
そうです
ね。うん、とにかくまず試さないと。
そうなんですね。こう事前に調べて。これが欲しい、あれが欲しいってやっぱ男はなりがちなんでしょうかね。
こう性格情報だけでとりあえず決めるっていうね。
そうですね、
うん。実際今回のインストのお手伝いをさせてもらってて、
うんうん、
何回も女性だけの宅とか立ちましたからね。すごいなぁと思いながら。やっぱりなんだかんだ花があっていいんでしょうね。あとそうするとやっぱ他の人も入ってきやすくなる。
あ
いいことだと思いますけど、
うんうん、
結構外人さんも多かったような気
が、多かったね。
すごい。なんかで、バラエティがあるっていうのはいいなと思って、いろんな人がいるっていうのはやっぱいいよなと思いましたね。
取材の人もいたし、あと一般で来てる外国人の方もいたし、それこそあの、フランケンデリバリーの YBY さんとかはですね、英語版を作って売れたって言って喜んでました。
お
あの、彼らほんともう、シャレで作ったらほんと売れましたよ。名刺もらったんですとか言って、なんかどっかのね、CEO 的な人の名刺を持って、喜んでたんですけど、それ作り物じゃねえの嘘ついてんだろうとか言って散々ね、バカにしてたんですけど。でももう次回はじゃあ次ドイツ語版とかも作んなよって。エッセン行きゃいいじゃんっっ。エッセンでヒットさせて逆輸入すりゃいいじゃんっっ。行けますかねちょっと考えてたんでね。行くかもしんないです、あの人って。
いやー、本当に。
ドイツ語でストーリー書かないと。
そのフランケンデリバリー面白いからあれちょっとね見つけた人買った方がいいんですけど見つけられないか。
ああ、
あれは
次秋です
。すごい面白かった。秋ですね。多分通販とかやってないと思うんで。
うん。
あれね神経衰弱となんだろうポーカーじゃないなんだ。なんか不思議なゲームなんですよ。
なんか役みたいなのもありましたねなんか。
うん。なんか手札目の前にいっぱい並べて、
うん、
でその位置を動かしちゃいけなくて、
はい、
1回に必ず2枚カードを見ていいんですよ、
うんうんうん、
自分のを見てもいいし人のを見てもいいんですけど、
うんうん
うん、で2枚見たうちの1枚だけは絶対公開するんですね、
うんうんうん、
ここにこれがありますよみたいな、
うんうんうん、
でそのカードごとに効果があって、うん、そのカード2枚揃った時点でその効果が発動するんですよ
はいはいはいはい。
神経衰弱というところの、ちゃんとこう両方揃った段階で効果が発動するっていうのになってて、その効果の中にいろいろあってね、
うんうんうんうん、
それの繰り返しでずっとゲームを進めてて、手札がなくなったら抜けられる。で最後に1個しかないそのフランケンがいる
ので。はいはいはいはい。
うん、それが残っちゃった人が負けって。これがね、ゆるい絵とね、ゆるい感じのシステムのようでいて、意外にガチなゲームで面白いです。フラワーバーのアバンさんがすげえおすすめしてたんでね、買いに行って、で、1セット買おうかなと思ったら、何セット買いますって言われて、いや、何セットもいらないでしょって言ったんですけど、いや、なんか2個買うと、ストーリーモードが遊べれるんですよって言われて、なんだよ、ストーリーモードっつって。じゃあいいよ、2個買うよって言って2個買ったんですけど。あの人って頭
いいですね、涼しさよね。
そうそうそう。3個買うとプレミアム、なんだっけ、なんとか、バージョンとかなんかいろいろ訳分からんこと言ってたんで、いいよって言って。でもあの YBY さん面白いし、ゲームしっかりしてるんで、意外と、
うん、
面白いです、うんうんうん。そんなこんなですが、ちょっと長くなってしまったので、はい、ゲームマーケットのお話はね、多分他のゲーム、ボードゲーム系のポッドキャストさんで散々お話しされてると思いますし、
うん
まあ、そちらの方が多分詳しいと思うので、うん、このぐらいにしておいてですね、
はい。
うちら的にはやっぱりデジタルゲームとビデオゲーム、デジタルゲームとアナログゲーム両方楽しいですよっていう感じで言ってますので、こっからは、デジタルゲーム的な側面の我々の感覚からですね、デジタルゲームしかやったことない人にアナログゲームをおすすめするんだったらこんなのがいいんじゃないですかね。
うんうんうん
もうちょっとお勧めしていきたいかなと思うんですけれども、うんうん、じゃあどうですか順番に行きますかね。
あ、そうですね。
ね、
はい、
こんな感じで、じゃあはい私から行きたいですって言えれば、
はい、じゃあ
出た、
はい、はい、はい、
じゃあ自分から、はい、
はい、
ですね、自分がゲーマーにテレビゲーマーにお勧めするのがですね。
うんうんうん
パンデミックってい
う。おう。うん。定番来ましたね。
定番いいゲームですね、う
ん。いいですよ。
うん。テレビゲーマーの人って、普段テレビゲームやってる時って、敵はコンピューターだと思うんですよね。で、パンデミックも、敵はシステムなんですよね。
うん。うん。うん。
人と対戦するゲームじゃないんですよね。
うんうんうん、
協力型のゲームなんで、
うんうんうん、
みんなで、この、 なんとか広がる病原菌を、絶滅させよう、根絶させようっていう、その、うん、システムにみんなで挑戦するっていう、
うん
う
ん
う
ん、
そこでこう勝利を得るっていうゲームのスタイルはですね、これ結構こう、テレビゲーマー的にはですね、なんかこう、馴染みやすいんじゃないかな、と思うんですよね。
確かに、
うんうん。で、これいいのはですね、もう一つ二人からできるんですよ。
うん、うん、うん。うん、
結構こう、協力ゲームなので、5人ぐらいまで確かできるんですけど、2人でやってもですね、結構その面白さがそんなにこう変わらない。で、普段こう、テレビゲームをまあ1人でやるって人もいるとは思うんですけど、あと1人だけですね、誰か捕まえてこれば。なんとかですね、こうで、結構遊べるっていう、うん、このパンデミックはですね、うん、結構こう、テレビゲーマーにも結構受け入れられやすいんじゃないかなっていうふうには、いつも思ってるんですけどね。
なんて言うでしょう、盤のデザインとか、世界にウイルスが広がっていく感じとか、うん、結構最初に見ると、おぉ、すごいと思って、こう、うん、ビジュアル的にも、こう、結構インパクトが強いですし、こう、うん、なんて言うんでしょうね、ウイルスが広がっていくときに、こう、色のついた、こう、なんて言うんでしょうか、立方体をたくさん置いて積んでいったりするんですけど、
う
ん、
そうですね、う
ん。あれがね、すごく楽しくてですね。ただ、まあ、ターコイさんの話と、まあ、若干は、なんかこう、ずれるところでもあるんですけど、うん、まあ、初めてあれをやっていただくときは、ウイルス役と、そうでない人と分かれてやるっていうのが、僕結構好きだったんですよね。
ほうほうほう。
あれ、プレイヤー、4人まででしたっけ？
はいはい。
4人で、で、まあ、インスト兼ウイルス役っていう人が、ウイルスをやるっていうのをやると、またそれはそれでなかなか面白くてですね。まあ、システムをこう動かしてるだけなんですけど、そろそろニューヨーク危ないんじゃないのとかって言いながら、ウイルス役をやる。
なるほど、なるほど。
で、こう、ちょっとこう、適度に、そろそろそっち行った方がいいよとか、アドバイスしながら、やったり、しながら、こう、ギリギリのところで彼らに負けてもらうっていう、そういう、なんて言うんでしょうね。こう、コンピューターがどう動くのかは予想できないですけど、ウイルス役の人がカードを見れば、次どういうことが起きるかがわかるとか、なんかそういうところも、まあこうアナログの良さと、まあそのデジタルゲームっぽさが、こう味わえてすごくいいなと。
それいいですね、うん。ゲームマスター的な役を一人入れて、それできますね。
そうなんですよ。だから三人集まると、それができて、で、プレイヤー同士はまあ二人で相談して、じゃあなんか悪の権限のね、マッドサイエンティストみたいなのがウイルスばらまいたみたいなこうシチュエーションになるので、結構ね、熱いんですよね。
なるほど、なるほど。それできますね、確かに。
なかなかこう、ね、こう普通に、じゃあデブルトーク RPG やろうよっていうと、こう、準備も、こう、プレイヤーのスキルも結構求められますけど、がっつりシステムがあるっていうのは、こう、すごくいいですよね。
ああ、そうですね。うんうん、確かにテーブルトークっぽいんですよね、パンデミックって。うんうんうん、すごく職業みたいなのが各プレイヤーに与えられていて、うんうん、特殊な能力を持ってるんですよね、
うんうんうん。
で、その能力を使いつつ、ウイルスの感染を抑えるっていう。だから自分だけの能力をいかに活かすかみたいなところが、うん、結構テーブルトークっぽいんですよね、うんうんうん、そういう意味では。
そうですね。
うん、
はい。
はい。うん。そうですね。やっぱアナログのいいところはそのルールをね、程よくいじれるっていうね。
そうそう。
それはありますね。
自分たちの都合で、これ抜いちゃおうか。
うんうんうんうん、
これ今回なしでよくねとか、そういうのもいくらでもできるっていうのもいいところだし。
それいいですよね。
うん。あとパンデミックは全く知らない人のために言うとあれですよね、世界地図を舞台にして、その世界中に広がっていくウイルスを抑えていくっていう。
うんうんうん、そうですね。
映画で昔アウトブレイクとか。
はいはいはい。
あと、まあ、日本でも感染デッドとか。
うん
うん、最近だとコンティジョンっていう映画がありましたけど。
うん、
ウイルスがね、世界中に広がっていくのを何とかして抑えようみたいな。そういうストーリーがね、わかりやすいんで、うんうん、ビデオゲームやってる人にはやっぱその、 ストーリー的なイメージから入りやすいっていうところで、
うん、そうですね、
はっきりしますね。多少ルールがね、分からなくても、うん、目的がはっきりしてると入りやすいと思うんですよね。確かにパンデミックはね、面白いです。うんうん、あの四角いブロックを積み上げていくときのなんていうんですかね、うん、自分にとって不利なんだけれども、不利なことを積み上げていくときのなんか、M 的な楽しさっていう、う
ん、ありますね。
やばいよ、やばいよって言いながら、うわ、こここんな増えちゃったよとか言いながら。
うんね、あの病原菌を表すあのキューブのコマを並べるのがなんかちょっと面白いんですよね。
うんうん、そうなんですよね。それをね、こう眺めると、あのちょうど世界地図上にこう、立体の棒グラフができたみたいな、うんうんうん。よくニュースとかでもありますけどね、人口の増加みたいな。棒グラフ、立体の棒グラフが世界地図上にこう、あるみたいな、ああいうイメージみたいになるのが、うん、またあれが楽しくて、うんうん。ビジュアル的にもね、入りやすいとは思うんですよね。
そうですね。
うんうん、パンデミックね。パンデミック結構買いや、今どうなんですかね、再販
かか。あれするんですかね。
って、
あの今、
この間一回再販かかったの。もうないですかね。
あ、そうなんですか。へぇー。そう。あ
の、拡張出た後、再販かかりましたよね、確かね。
うん、あ、そう。あ、アメリカだとですよね。
日本で。
あ、日本で出るんですか。
あの、拡張版が出たじゃないですか。
あ、はい、出ました、出
ました。絶対絶命でしたっけ、うん、あの時に確か本体も確か一回再販かかったよ
ね。そうなんですね、うん。
結構同時に売られてたイメージがあったんで、結構一時よく見かけたんですけど、最近また見かけないなって。
そうですね。アマゾンでも今、お店で。見つからなかったりとかしませんかね。
ああ、そうですか。もしかしたら品薄かな。
今、実はアメリカの方で、新版っていうのが新しくパンデミックが出てるんですよね。うん、はい
は
い。
拡張ですか？
ではなくてですね、もともとの本編自体がですね、イラストとかちょっと変えてですね、
はいはいはい、はいうん。
カバーの箱の絵もガラッと全然違う絵になってですね、
へー。
アメリカの方のその、ボードゲームギークっていうボードゲームのためのその、ある有名なサイトがあるんですけど、あそこでフォーラムがちょっと立っててですね、うんうんうん、新しいパンデミックのカバーの箱の絵がダサすぎるっていう、ちょっとだけこう、揉めてたりとかしたりしてる、はいはいはい、ちょっといわくつきの審判が実は、あっちの方では出ててですね。
うんうんうん、そっか、日本版もそれに乗っ取ってリニューアルとか
そうなんですよね。
ね、時々話題にはなりますけど、パンデミックっていうカタカナで日本版書いてあるのは、あれなんとかならないんですかね。
ならないですね、あれね。あれ、ホビージャパンさん撮って
た。なかなか、なんて言うんでしょうかね、ショッキングなタイトルというか、
ね、
1990年代に僕、子供系のなんて言うんでしょう、未来はこうなるぞ、みたいな、なんかそう、そういう、なんか、
なんとか大
百科。そんな感じにね、すごく、なんか被るんですよね。
うん、よくも悪くもちょっと特撮物のノリを感じる。
わ、うん、かります、わかります。
ね。うん、まあまあ、あれはあれで。
ね、味があっていいです
ね。アルファベットでね、アルファベットでパンデミックで小さくどっかにカタカナ入れりゃいいんじゃないかって、意見はよくありますけどね。うん、パンデミックのお話は多分ですね、ポッドキャストで、うん、ボードゲームおっぱいさん、
はいはいはい、
ドロッセルマイヤーズの、あそこのパンデミック回がすごく面白いんで、あれを聞いたらよろしいかなと思いますが、もうめちゃめちゃ笑えるんで、あのパンデミック回が、うん。あれおすすめです、パンデミック。パンデミックね、いいですね。たまにやりたくなりますね。
うん、
おい。では、あともう一個ありましたっけ？
はい。あ、いいですか？
ね、じゃあ一周回しましょう。
そうですね。はい。
じゃあ、
よろしくお願いします。はい。じゃあ僕はですね、なんかこう、かっつい、したゲームもいいかなと思ったんですけど、
はいはい。
こう、やっぱり、なんて言うんでしょうね。昔、子供の頃にゲームをやってて、ゲームを通じておしゃべりをしてたとかっていうイメージを、またちょっとこう、戻ってもらえたらいいのかなと思いまして、結構コミュニケーション寄りの、どれにしようか迷ったんですけど、ビッグアイデアをちょっと上げてみようかなと思いまして、
今ちょっと散々やったんです
よ。そうなんですね。子供たちにも大人気だったんですけど、アークライトゲームズさんが日本だと販売してるのかな。ジェームス・アーネストという方がゲームデザインの、まあ、日本語版が、まあ、出てるんですけど、これなんかどんなゲームかっていうとですね、なんかこう、 ひたすら形容詞っていうか、まあ、テフロン加工とか、金メッキとか、蝶とか、もうなんかこう、よくわからない、こう、マジックとか、こう、そういうこう、何かをこう、形容するような、形容、まあ、そうするようなものと、あとひたすらもう寿司とか、猿とか、
ほほほほほほ。
もうひたすら、要するに名詞がサンドイッチとか書いてあるんですね。はいはい、これが、何枚ぐらいあるんでしょうかね。こう、ざっと見、100枚ぐらいずつ、あるんですよ。
はいはいはい、
で、これを、3枚ずつぐらいプレイヤーに配り、その、手元の6枚の中から適当に組み合わせて、うん、みんなの前で、まあ、こう素敵な、自分が一番素晴らしいと思う発明、自分のビッグなアイデアをみんなの前で発表して、で、一番みんなから支持された人が点数になるっていう。
なるほど。
もうゲームの仕組みとか、そういうのを超えたところにあるゲームなんですけど。
なるほど。
うん、もう、この体験の何が楽しいかっていうと、やっぱりこう、ビデオゲームで何かを表現するとなると、やっぱりとってもハードルが高くなることが多くって、例えばまあ僕大好きなマインクラフトあるんですけど、マインクラフトで何かを作って、みんなに見てもらってとかっていうと、やっぱり大変難しいかなと思うんですよね。
うん。
なんかそういうのをこうすっ飛ばして、みんなの前で、俺すごいだろって言って、いや大したことねえよって言われるとか、そのゲームを通してお話ができる楽しさみたいなのは、こうアナログの方が手軽で、で、かつこのルールでこのゲームなので、割とこう小さいお子さんとか、あとはこう、なんて言うんでしょうね。場の空気を温めるのにすごく活用できるかなと思って。うん、で、これをやった後に、まあ、パンデミックに入っていけば、こういいのかなと思うので、準備体操的なところで、
うん、
こういうのって、なんかすごくアナログ的だよねっていうのを、こう逆にやってもらえたらいいのかなと。
準備体操したくなりますよね。確かに。
うんうんうん、
ボードゲームやる前に。一発ちょっと軽いものみたいな。
うんうんうん。そうそうそう。まあ、これにしようか。あとはまあね、有名なゲームってありますけど、ディクシットをご紹介しようかちょっと迷ったんですけど。
ああ、うん、はいはいはい。
はいはいはい。ビッグアイデアはこの間ね、ボードゲーム会で、洋介さん持ってきて、あの時たまたま子供がなんかやったらいて、
うんうんうん、
ね、で、みんなやったらハマってましたね。発明ゲームやろう、発明ゲームやろうってひたすらやってました
ね。そうなんですよね。
何が面白かったのかっていうぐらいの勢いで子供たちがひたすらやってましたね。うん、
ああ、
ね。周りの大人がちょっとね、うんざりしている顔しながら、やろうかやろうかって言いながら
子供のアイデアはやっぱり素晴らしくって、うん、なんか僕が策をいろいろ浪してる間にですね、まあ、某、すごい可愛らしい男の子はですね、フランスの海苔っていうのを組み合わせて、フランス海苔だ。どうだ、すげえだろって言ったら、もうそれには勝てないわけですよね、我々。だからなんか、そういうのっていうのはやっぱりこう、なかなかね、じゃあ、格ゲーやって、彼がどんなに素晴らしい発想をしても、
うん、
こう、ね、やっぱり昇竜拳って叩き潰しちゃうわけですから、
うん、
そういうのってやっぱり素晴らしいなと思うんですよね。うん、ね、
確かに。
みんな生き生きしてましたからね、
うん
うんうん。確かにアナログゲームなりのいいところは、その、ゲームのそのシステムとか、
うんうん、
その結果内容、云々以外の、喋、
うんうん、
ってる部分が、
うんうん、
ゲームによって、そうですね、ボードゲームの種類にもよるんですけど、うんうん、その会話が8割ぐらいを占める、
うん
うん、楽しさの8割ぐらいを占めるようなゲームって結構
ありますよね。
あるじゃないですか。
う
ん
う
ん、
すね、
特にそのね、ビッグアイデアとか。うんうん、うん、あとはなんだ、前から結構、ヨスケさんがよく出してるキャット&チョコレート
みたい
な
ね、
やつとか、ああいうのはもう本当に、なんだ、言いがかり的なね、
うん、
押し通したもん勝ちみたいなのありますけど、
うんうんうん
ね、でもそこを楽しむみたいなゲーム、
うん
うん。最近なんかね、いろいろコミュニケーションツールとしてのアナログゲームだの、人狼だのって偉そうなこと言ってますけど、
うんうんうん、
まあね、そんな関係なく普通にみんなそんなこと知ってるよっていう、ね、
うんうんうん、
普通にみんな子供たちが昔から遊んできて知ってるよっていうようなことをね、
うんうん
うん、今更改めてっていう感じですけど、うん、確かにビッグゲームとかは、ビッグアイディアか、うんうん、ビッグアイディアとかは、うん、あれも本当、 行ったもん勝ちというか、
ね、そうなんですね、
押したもん勝ちというか、ただ組み合わせの仕方は本当に、確かに子供たちのね、組み合わせの仕方は本当想像がつかないことはね、やっぱ大人ってどっかでまとめようとします
もん、ね、そうなんですよ、
なんかね、かっこよくまとめようとか、これ面白いんじゃないかっていうちょっとね、うん、狙いがね、うん、あるんだけど、うん、子供は本当なんかもう一点突破できますからね、
うん
うんうん、そこ組み合わせるの
かな。そうそう。で、なんか、まあ、素晴らしい発明をとかって言ってたんですけど、なんかそのうち、こう、うん、彼らからルールを変え出して、一番面白いやつとか、一番硬い発明とか、なんかこう、すごく自由な発想を受け入れる、やっぱ受け皿がありますからね。
うん。
なんかそういうのは、こう、ね、あの、ね、こう、僕もゴリゴリビデオゲームもやるんですけど、ちょっと硬くなった頭をすごいほぐしてくれるなと思いますね。
うん、ですね。
はい。
確かにね、キズナ君とかね、すごいね、これいいでしょとか見てきましたから、ね。これどうこれ
って、ちょっとね、あの、うちの息子もここが安全だと思うと、やっぱりすぐ調子に乗るんでね。まあ、あんなで見たのかわからないんですけど。
うん、すごいね、俺の膝の上に立って遊んで
る。恐縮
です。いいっすけどね、別に。全然いいんですけど、すげえ楽しそうだなと思って。すごいね。まあ面白かったですわ、うん。はい。ビッグアイディア、はい。これは確かね、R&R とか、秋葉に普通に行けば売ってますね、
うんうんうんうん、
まだね。うん。多分ネットでも手に入るんじゃないかな、
ね、普通に。手に入りやすいかもしれない。
ね。そんなお高くなかったですよね。
そうなんですよ。結構安かった。
いくらだっけな、うん、?2000 円ぐらい。1500円。
ちょっとごめんなさい、正確な。
多分そんなもんですよね。
お値段調べてみますね。
おもちゃ屋さんでも比較的置いてありますよね、結構。
うん、おー、うん、そうですか。はいはいはいはい。じゃあ比較的手に入りやすそうなゲーム、う
ん
うん、
はい、
はい、じゃあ私はですね、ちょっとゲーマーさん向けに、
はいはい、
私基本的に洋ゲーばっかやってますけど、うんうん、ボードゲーム系は意外に和ゲーが素晴らしいなと思ってて、うんうん、和ならではの中二感というか、
ほうほうほうほう、
そのゲームをちょっと一個お勧めしたいんですけど、はい、オワコンっていうゲーム、
はいはい、オワコン、
正式名称は終わった世界と紺碧の追憶っていう、すごくラノベっぽいタイトルなんですけど、英語のタイトルもオールドワールド&コードオブナインズ、アルファベット取るとオワコンっていう、すごい考えられたタイトルなんですけど、
はいはいはい、
これご存知でしょうか、オワコン。
名前だけしかわかんないん
です。名前だけ。
僕も知らないですね。
これ作ったところがバカファイヤーさんっていう、あ、三撃ルーパー。
はいはいはいはいはいはい。
うん、これね、うん、作りましょう。オワコン。ホームページ B。
はいはい、
送りました、
はい。
あのですね、何がいいって、まず設定が無駄に凝ってる。あの、ビデオゲームやってる人で、特に、和芸の RPG だの、アドベンチャーだのやってる人は、うんうんうん、こういうの多分すっごい入りやすいと思うんです。ちょっと、いわゆるゲーム絵なんですよ。アニメというか、キャラクターとかも。で、何をやるゲームかっていうと、プレイヤーがみんな、あの、世界が終わった後に取り残されたアンドロイドなんですよ。
はいはいはい。
おー、はいはい、はい。
世界が崩壊した後に生き残ったアンドロイドで、で、各自に2つだけ目的が与えられるんですよ。メモリーカードっていう形で。それがいわゆるゲームの勝利条件だったり、敗北条件だったりとかが書かれてるんですけど、うんうんうん、みんなそれぞれ違うものが与えられるんですね。あの、それを他の人には見せないんですけど、うんうん、例えば、コインが最も少ないプレイヤーは勝てない
と、うん。はいはい。
この本、なんかいろんなアイテムがあって、本を持っているごとに、勝利点が1点もらえるとか、うんうんうん。逆に本を持ってるとマイナスになるとか、なんかいろいろですね。そういう勝利条件とか得点条件がいろいろ書かれたものをみんな分け合うんですよ、二、うんうん、つ。
はいはいはい、はい。
その状態でゲームを進行していって、最終的に点数高い人が勝ちみたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
ゲームのシステムはあのボードゲーム的に言うとこのワーカープレイスメントっていうので、
うんうん、
あのボードがあってその上に自分の駒を置くことでその駒の置いてある場所の効果を発動させてこう点数を取ったりだとか、うんうんうん、アイテムをもらったりだとかっていうのを繰り返していくんですけど、まあね、何がいいってやっぱこのストーリーが無駄にしっかりしてるってところ。う
んうんうん、あとこ
の、いい具合の SF 的中二感ですかね、うんうん。うん。それでいて、あまりコテコテすぎない、ギリギリ、なんていうんですかね、僕、あんまりその、 シュタゲ系が限界なんです
ね。はいはいはいはい。
シャインズゲートぐらいが限界で、あれ以上ちょっとアニメ度上がると、若干辛いなっていうのがあって、うんうんうん、あまりこう楽しみどころがわからないみたいな話もしましたけど、うんうんうん、そういうの、うん。このぐらいがね、ギリギリの程よい感じで、
うんうんうん、
それでってシステム的に結構がっちりしてて、
うんうんうん、
ゲームとしては重いんです
よ。ああ。
はっきり言ってルールはかなり複雑なんですね。覚えることいっぱいあるから。
うんうんうんうん、
でも、初めての人でも、ゲーマーさん、うんはい、ビデオゲーマーさんだったら意外に入れる要素がすごいあるんじゃないかなって、前々から思ってて、難しいゲームだからそのビデオゲーマーさんにお勧めできないっていうことはないかなっていうのがあって、いわゆる初心者向けのゲーム、ボードゲーム、カードゲームってやって、要はニムトだとか、ああいうのを勧められたりっていうのがあると思うんですけど、ビデオゲーマーさんにとっては決してそれが一番ベストではない可能性もあるなって言って、むしろこうテーマががっちり重くて、ストーリーがしっかりしててキャラクターが立ってるようなゲームの方が、意外と入ろうっていうこの意欲が湧くんじゃないかな。ゲーマー魂がこう火がつくというか、ね、その点でちょっとこういうのもありますよっていうのをお勧めしたかったんです。
なるほど。
うん、おすごい雰囲気いいですね。送っていただいた、その公式ページの更新履歴が、2009年のいくつかあって、ボロボロになってアクセスできないっていう、この感じがね、非常にいいですね。
発売したのが、前回のゲームマーケット東京秋だったかな。確か最初に出たのが確かそうだったと思うんです
けど、
うん、その後再販で確かかかってるんじゃないかと思うんですけど、ボードゲーム界に持ってきてくださる方がたまにあって、一回しか遊んだことないんですけど、でもね、その時すごい面白いなと思って、で、思い割には意外にね、時間そんなかかんないんですよ。1時間かからないぐらい。ラウンドごとに分かれてるこうゲームを進めてて、だんだんやれることは増えていくんですけど、お互いのこの手の内を探りながらね、あいつなんかこれ集めてるから、あいつの勝利条件これじゃないかみたいな。で、その勝利条件は全員に通用するので、あいつこれやってるから、じゃあ俺もこれ集めた方がいいのかなとか、勝利条件が全員に通用するものと一人だけのものが
あ
って、いろいろ、その辺の組み合わせがね、一応公開されてるんですよ、その全部の。勝利条件の一覧みたいのはあるんですけど、誰がどれを持ってるかを想像しながら、こう進めていく感じ。まあ、前作のだから三撃ルーパーにもちょっとね、近いところはあるんですよね。推理の要素が結構あって。なるほど。これはね、面白かったですね。
なるほど。
キャラ設定とかいろいろありますもんね。実際ゲームに全く関係ないんですけど、これ。ねしかもあんま読めない。
なるほど。
ね、
気合入ってる感じですね、本当にこれは。
すごいね。だから、その、同人芸としてはかなりコンポーネントもしっかりしてるし、やっぱりこういうの好きな人ならやってみたいって思うんじゃないかなって。いいですよ。面白い。
そうそう。でも本当にね、ナブさんもおっしゃってて、まあ前のあの、タコラジのアナログ版の方でもよくおっしゃってましたけど、
ええ、
要するにこう、ね、ゲーム初心者だからシステムは簡単な方がいいんじゃないかっていうのはこう、ね、こう、ビデオゲームに慣れ親しんでる人こそ、そうでないものから手に取ってもらいたいっていうのは確かにありますよね。
そう思うんですね。僕がそうだったからかもしれない。
で、特に、なんて言うんでしょうかね。こういう、今、ナブさんご紹介したワコンみたいに、こう、隠れてる情報が多いタイプのものは、結構楽しみやすいかなと思うんですよね。例えば、まあ、正体陰徳系と言われるようなものとか、あとは、なんでしょうね。こう、勝利条件が違うとか、結構、そういうのいいですよね。
いいんですよ。これ多分そのアニメじゃなかったら結構本当にガチな、海外とかだったら本当ガチなゲームとして出してくれるとこだと思うんですけど、テーマが多分全然違ってね。でもこれをあえてこの、なんだろう、日本ジャパニメーション的な SF に落とし込んでるところがいいんじゃないかなって。
うん。
いきなりあなたはアンドロイドですっていうね、世界が終わったところに生き残ったアンドロイドです、あなたたちはってインストを受けたときに、なんじゃこりゃと思ったんですけど。なるほど。なかなか面白かった
です。あ、やってみたいですね、一回。
でしょう。まあ、持ってないんですけど。お友達で持ってる方
がい
るので
、
機会があればぜひ、またね、やってみたいなって。
うん。
少なくとも三撃ルーパーよりはとっつきやすい。あれも面白いんですけど。
なるほど。
あれはなかなか大変なんで。うん、
大変ですね、あれは。
あれはもう、あ、この間やってましたね。
あ、いや、初めてやりました。
うん、
すごいんですけど、大変でした。うん、3時間ぐらいでしたっけ、うん、やりました。
ずっとやりましたね。
もうちょっとなんかこう、しばらくこう、休憩してからじゃないと、ちょっと帰ってこれないなって感じ。
あれはね、頭フルに使えますね、
うん。
あれは完全にプレイヤースキルが問われる。
うんうん、そうですね、うん。あれはちょっとこう、ね、とっても隠れてる情報が多いので、
うん、
で、入り口にはちょっとっていう感じは、
うん、そうですね、入り口にはちょっときついですよね、
うん
うん、あれはまたちょっと話が長くなりそうで、はい、じゃあこんな感じでオワコン、何よりタイトルのセンスが素晴らしい、
うん
ね、この省略の仕方が素晴らしいんで、うん、はい、じゃあ、田越さんなんかもう一個あったような、
そうですね、もう一本、持ってるのがですね。
うん、はい。
アグリコラ。
お、来た。ワークプレイスメント。ワークプレイスメント
。アグリコラ、まあ、比較的ややこしいゲームだと思うんですけど、でもすごい分かりやすいと思うんですよね。
うん。
で、これ何がそのビデオゲーマーにいいかなって思ってるのは、こう、やれることがどんどん増えていくって、さっきもちょっとワコンの話でありましたけど、
うんうん、
やれることがどんどんどんどん増えていってですね、こう、どんどん複雑になっていくっていうところがすごいよくできてるなと思っていて、それってすごくビデオゲームっぽいかなって思うんですね。うん、なんか、こう、1面、はいはい、2面はあんまりできないけど、こう3面ぐらいにちょっとこう、能力が増えて、どんどんできることが増えてみたいな。この流れがすごいこう、僕、初めてやった時に思ったのが、あ、なんか、ゲーム、ビデオゲームの感じに思い出すなっていうのが、なんか、感覚的にはすごいあったんですよね。
うんうんうん、
で、これ、テーマが農業っていう、すごく地味な、これまたちょっと、まあ、ビデオゲームでなくはないですけどね、牧場物語とか、アストロ農家なんていうの、ゲームもありましたから、まあ、あれなんですけど、これすごいシステムはですね、こう、ビデオゲーマーの人こそ、こう、結構、ハマれる要素があるんじゃないかな、っていうふうには、ずっと思っていてですね。
うん、
こう、ぜひ、こう、うん、初心者の人に、ややこしいゲームをやってほしいなって、思うときは、これを、ちょっとなんか、やったらどうかな、なんていうふうに思いますね。
そうですね、一人でもできますからね。
そうなんですよね。
アグリコラ。
一人でもできます。
いいところは。
結構、こう、考えますからね。詰め将棋のようなゲームなんですけど。ね、
うん。うん
なべさんはアグリコラかなりお好きですもんね。
アグリコラ好きですよ。
うん、
一応買いましたからね、ちゃんと。アグリコラ。アグリコラの弱点は値段が高いことだけかなと思って。
高いですね。確かに、ちょっと高いですね。
ちょっと高い。8000とか9000ぐらいしちゃう。
中古ゲーム2、3本買えますからね。
ああ、ほんとですね。
まあまあ、でもそこはそこで、あれですけど。
そうなんですよ。基本的にその自分の、なんだろう、農地を開拓して、農業で生計を立てていくという。
そうですね。ゲームなんですけど。
それでいて、飢え死に仕掛けるっていうね、シビアさ。
飢え死に仕掛けるっていうのも、すごくなんかいいと思うんですよ。わかりやすくて。
リアルですよね。
自分のこう、いる、抱えてる家族の食料を、確保しとかないといけないっていう目的がすごいわかりやすくてですね。あ、死んじゃうって思うっていうのなんか、いいんじゃないかなと。
そうなんですよね。そんで、食料を得る手段がその、なんですか、小麦とかああいう生産物系と、あと、動物、牛だの、馬だのっていう、豚だのっていう、あの辺の畜産的なやつ
ですね。
あの辺であって、要は、 小麦を待ってられないみたいな。
そうなんですよね。
収穫を待ってられないからしょうがないからこの豚を殺そうみたいな。
うんうん、
うちらの家族のために死んでくれみたいな。
あのあたりもね、
あのリアル
ですよね。シビアでこうなんか自分で家畜は2頭以上一緒にいさせるとこう子供が次の年には生まれるんですけど、でも今年の冬は越せないからもう死んでくれみたいな。
うん、そうそう。
しょうがない、ちょっと殺して食うか、みたいな。
そうそう。来年のことよりも、とりあえず今年だ、みたいな。今冬越せない、みたいな、
ね。あのあたりはこう、なんていうか、こう、なんかちょっとユーモアがあっていいぞ、と思うんですよね。
あと見た目このボードの上にね、木の駒でこう配置していくんで、うん、柵を作って、うん、動物の駒を置いてみたいな。やっぱ箱庭的な話ですよ、ね。あるから、見た目のほんと、ビジュアル的な分かりやすさみたいな。
うんうんうん、
ほ
ん
とボードゲームとかビデオゲームっぽいところはありますよね。ほ
ん
とさっき言ってたみたいにやれることが、ちょっとずつレベルが上がって、ちょっとずつ行動範囲が増えていくみたいな、ね、
うんうんうん、
感じとか。うん、地味だけど面白い
ですね。なんかその、ボードゲームならではの、なんて言うんでしょう、あの、ドイツの方とかヨーロッパの方のゲームはこう、村の人生みたいなのは、あんまり、こう、なんて言うんでしょうね、それをテーマのビデオゲームとかないから、ちょっと新鮮かもしれないですね。
そうですね。
そうですよね。なんか、新鮮ですよね。
ね、日本も農業、稲作の国なんだから、ああいうのが生まれてもおかしくないような気がするんですよね。でもやっぱり向こうの方が歴史が長いですからね、そうね。
そうですね。なんか日本だ、まあでもなんかちょっとイメージしづらいような感じしますかね。
日本だとどうしてもなんか年貢に押されて
こ
う、国内間にこう年貢を納めるゲームになりそうですもんね。
確か
に。なんか育てても、米を取っても取っても持っていかれてしまうだ。一斤みたいな。それで一斤だったんだ。
ね。ね、なんかこう、もっとこう、
シリッ
としたイメージですね。なんかこう、ね、間違えて狐を撃ってしまうみたいな。なんかこう、そういう、悲しい話しか浮かばないですね。なんか
やっぱどうしてもこう抑圧された農民みたいなイメージになっちゃうんですかね。そっか、そこはあれかもしれない。国民性かもしれない。
ぜひ、
なるほど。アグリコラね。アグリコラいいっすよ。あのシステムは本当素晴らしいと思います。
そう
です。うべ様は素晴らしい。私一番好きです、うん。デザイナーで。
あ、じゃあ僕もう一個だけ、まあ、割とね、こう、皆さん、こう、かっつりしたものの話なので、じゃあ僕ちょっと、ふわっとしたのにするとですね。僕大好きなゲームにゴキブリポーカーっていうかの有名なゲームがあるんですけど、
はいはいはい、
そのシリーズのですね、イカサマモス、イカサマゴキブリと言われている
、
ゲームがありまして、ドライマギアさんという会社から出てる、3人から5人ぐらいで、まあ、15分ぐらいできる、まあ、非常にこう、まあ、ルールはライトな感じで、1から5までのカードが、まあ、捨て札としてあって、手元に皆さん8枚ずつカードを配られて、前の人が出した数より、プラス1かマイナス1のカードを出すと。で、先に手札をなくした人が勝ちっていう、そういうゲームなんだっていうルールだけを聞くとそういう感じなんですけど、タイトルの通りですね、イカ様ができる。っていうルールです。他の人に見つからなければ、まあ手札を捨てていいと。まあ隠していいと。なんかそういう、こう結構むちゃくちゃなことになってるので、もう、なんて言うんでしょうね。イカサマしていいよっていうのは、まあビデオゲームの設計上ちょっと無理じゃないですか。こういうルールだけど、ルール外のことをやってくださいっていうのは、ちょっと無理なので、ここは本当にこう、ビデオゲームでは味わえないような、こう不可思議な体験を味わえて、子供と一緒にやるとですね、この間の子供が、コップの中に入れた、コップの中からカードが出てきたってことがありまして、まあ、何個か用意しておかないと、コップの中に入れちゃダメだよって言わなかったもんね、確かにっていう。恐ろしいことが起きるんですけど、こういうのってやっぱりこう発想として、さっきの日本の人ではちょっとイメージしできないよねとかっていうのの、まさに斜め上で、ルールを作ろうっていう あの、ね、カード隠していいよっていうルールにしようぜっていう。
うん、ねえ。
それを製品化しようっていう。
イカ様のね、
すごいですよ、ね。
あれイカ様しなくても一応ゲームとしては成立してるんですよね、うんうん、ちゃんとね。ただ、それをさらになんかもう無茶苦茶にするために、イカ様 OK っていうで、イカ様 OK でも成り立ってるっていうのがまたすごいなと思うんで。
あれは。
そうそう、まあなんかちゃんと、まあそのイカ様のルールがあって、カードを減らすときは1枚ずつしてくださいとか、うん、ラスト1枚はダメですよとか、うん、あの、その、ね、なんかカメムシはダメですみたいなのがあったり、そういうのもなかなかこう素晴らしいシステムで。
ね、決してなんかこう無秩序ではないっていう。
一、うんうん、人監視役がいるんですよね、イカ様の。
うんうん。
そうそうそう、そう。カメムシでしたっけ？
そうそうそう。で、あの、逮捕って言って、ね、こう、あの、ね、やって、で、濡れ衣だった場合は山札から一枚引くとか。もうなんか、あの感じとかですね。あれ、ちょっと ね、やっぱりこう、ある程度の成人男性たちが、ある程度こう、アルコールを入れてやったりとかすると、ね、もうひっちゃかめっちゃかなことになるんだろうな。ね、
本当ですよ。あれ終わった後絶対カードがね、座布団にした
ら。あれね、やっぱり家に何セットかないとあれダメですね。
なくなります、あれカードが。もう、うん。あれはもうカードをなんかもう消費させるための手なんじゃないかっていうね。
もうね、ちょっと2セット目を注文 しようかななんて思ってるところなので。
ですよな、あれは。まあそんなアナログゲームのお話してたらですね、もう録音のこのギリになってしまうので、
はい、
このソフトの録音制限の時間が来てしまいますんでね。はいはい、じゃあ、まあこんな感じでちょっとまあ取り留めもない話でしたけども、まあ我々一応ビデオゲームを楽しみながらアナログゲームをやってるよ的な発想から、うんうん、全くアナログゲームをやったことない人向けにおすすめしたっていう感じで、うんうんこんな感じでよろしいでしょうかね。また定期的にちょっとボードゲームの話もね、入れていきたいなと思っているので、はい、また何かあれば、ぜひお話ししましょう。はい、はい、じゃあ、今回の本編は、こんな感じで、ビデオゲーマーさんにおすすめするボードゲームのお話でした。はい、ではボードゲームラジオおっさんのブランチ第3回、この辺で終わりにしたいんですが、はい、今日はボードゲームのねお話をしまして、
はい、
じゃあまあいつものこのエンディングで話すのは次回何しましょうかなんですけど、
はいはい、
前回話すはず、前回言ったあの15年前なんだかんだっていうやつは、ミニコーナー化してちょっと定期的に入れていきたいんですが、あの鈴木ひろさんのやつとね、うん、交互にでも、うん、次回どっちやりましょうかね、
うん、15年前のやつをちょ
っとやってみますか。
そうですね、
一応ね国会図書館にファミ通あるらしいんで、じゃあちょっと行けるときに行ってきますかね。
おお、ありがとうございます。
すいません。
15年前の6月でいいんですかね。
6月にしましょうね。ね、うん、そうですね、
うんうん。そんなにいっぱいコピーさせてくれるのかとかよくわかんないんで、
ね。
ああ。うん。ちょっと一回行ってみたいのは行ってみたいんで。あと、メインの話ですよ。うん、6月って何があるんだろう、はい、6月。6月に何かこう、話題がありそうな。こと
6月
に何か出るゲームの話でもいいですし、別にアナログデジタル問わず、6月何かイベントありましたかね、うんうん、世間的に。ないかな。
ありましたか。
6月に何か買おうと思ってるゲームとかあります？
あ、何でしたっけ、ね、ちょっと。あれは6月だったかな。世界中の新作が6月だったかな。
おぉ。世界中。ないですな、世界中。
あれ、初代なんですかね。
今度ナンバリング外れるんですよね。
あ、そうだ、全く新作なんですか、あれ。
あ、 そうなんですよ。なんか
そうそうそうそうみたいなんですけど、今ちょっと詳しいのですね。ち
ょっとそれ 3DS 的な。
そうなんですよ。3DS なんですよね。
はいはいはい、すごい。
よかったかな。
6月何が出るの？
違ったりして、ごめんなさい、ちょっとちゃんと見ないと。
6月何出るのかな？ 6 月は。世間的に何か。ないとこう。もう買うものリスト。買うものリスト的に6月。6月は、
好きな人だと、海原川瀬とか。
おぉ、はいはいはい。なんか新しいキャラクターが出るみたいですね。
さよなら海原川瀬が 3DS で、うんうんうん。
あ、そうそう、世界中6月ですね。
6月ですね。
はい。
5月の末に新女神転生4。
ああ、そうかそうか。う
ん
う
ん、あの、ね、はいはい、タコシさんが苦手な。
苦手な。いいゲームだと思うんですけどね。
あとね、バイオハザードのね、3DS のリメイクも確か
に。ああ、6月です。
うん、
う
ん。
5月ね。これ Wii U 版で買おうかなと思って。
あ、
うん、2画面がいいかなと思って。
いろいろ曰く付きの陶器伝とかも出るんですね。
おぉ。鬼を
見たって。ああ、はいはい。
あれってまだ出てなかったんですね。
まずあのね、体験版が出てて、で、今度体験版の、パッチが当たったんですよね。
体験版にパッチが当たった。
そうなんです。あの、だから皆様のこう反応を受けて、体験版にパッチを当てますっていう。
結構ボロクソに言われてましたもんね。
そうみたいですね。
体験版でボロさん言われちゃったんですか？
言ってないんですけど、あのね、あの、光栄の、あの、モンハンだみたいな話ではあったんですけど、なんて言うんでしょうね。やっぱり光栄らしく、ジャンプして、ガシガシとコンボを当てて、ドッカンみたいな。割とそういうイメージではあるんですけど、
あ、
まあ、お好きな方はお好きなんじゃないでしょうかね。
あ、大切な、これ買おうと思ってたのが1個でありました。
はい。
ザ・ラスト・オブ・アス。
ああ、ラスト・オブ・アスってもうそんな6月ですか、あれって。
6月20日みたいですね。
あららららら。6月20日か。ちょうど、まあ、収録はどうかわかんないですけど。
そうですね。
うんうんうん。ヨスケさんの研修っていつ頃ですか、大体。
僕はですね、確か10日の月曜日から5日間とか、
じゃあまた、なので、いつも中頃か。
3週目が、まあその継承は多分おそらく同じような感じで帰ってくると思うので、うん、まあその日でも。おそらく大丈夫かと思いますけど、はい
は
い、
また来月中頃から
そうです
ね、ですかね、うん、まあその辺で話すとしたら、うん、じゃあ、
はい、
ラストオブアス直前ぐらいか、
う
ん、
そう、
体験版がアンロックされるかな、
うん、おお、
確かにゴッド・オブ・ウォーについてた体験版のアンロックが6月とかじゃなかったっけ、
あ、うん、なるほど、
そういう買ってないですけど、うん、多分一般にも出るはずですよ、体験版は、うん、個人的に6月はあれですわ。洋介さんも気に注目してたステイトオブディケイが出ますよ。
お、はいはいはい。
あの、地味なゾンビゲーム。
XBLA で出るんですね。
なるほど。
あれまた日本語外され、日本外されちゃいましたね。
あ、そうなんですか。
ね、また帰
るんじゃないかなっていう噂もありますよね。
ね、
あの、
なんか日本で出るって、
ご存知ない方にお伝えした、あの、ゾンビの、あれは、MMO ではないんですよね。
違いますね。あれ、オープンワールド。
オープンワールドで、いろんなキャラクターがいて、その、いろんなキャラクターを使えるみたいな形になってる、
うん。オープンワールド、なんか若干のシミュレーションじゃないけど、
うん、
拠点構築、人材育成、みたいな。
いや、非常に面白そうですよね。
うんうん、ね、野菜も作れるみたいな。
うん、
確かそんなんですよね。教会を建ててみたいな。
栽培とか建築とかっていうのはちょっと弱いんですよ。
うん、ね。
弱いね。すごいくすぐられるんですけど、うん。
それで言ってオープンワールドでゾンビを殺したりもできる。
うん、
なるほどね。
ただまた日本語入ってるかなぁと、
あ、うん。結構広いみたいですね、その世界も。
うんうんうん、なかなか15キロ四方ぐらいはあるって。それが6月、個人的には目玉だけど。ストーブアスか、そうだ、予約しとかなきゃな、ストーブアス、
うんうんうん
うん、PS3 としては貴重なゲーム、やっぱね、アンチャーテッドが面白かったから、
うんうんうん、
ストーブアスも予約しとくかな、
うん、
6月20日、 安いですね。アマゾンで4600円だ。
うん、おぉ。やっぱり、
ソニーのね。
ファーストだからですかね。ね
ファーストは安いですね。定価でも5980円。
そっかそっか。
予約しとこう。ピッと。
もう素晴らしい。この番組中に予約
番組中に。
なかなかないですよね。
ね、うん。話に集中しなさい。で、次回はじゃあ何の話しようかなっていうんですけど。
あ、そうそう、僕一応ね、考えておきたんですけど、そう、だから途中で話題にも出ましたけど、ドロッセルマイヤーズさん、ボードゲームおっぱいっていう、そのポッドキャストボードゲームのされている、あそこのワークショップを時々やってらっしゃって、
はいはいはいはい、
僕実際に参加したことはないんですけど、ワークショップの、なんでしょう、こういう流れでワークショップしましたよみたいなのを、うん、ですね、巨竜の歯磨きを買った時に、うん、予約特典で、はい、ついてきたんですよ、紙に。で、こんな風にアイデアを出し合って、こうやって煮詰めたんですよみたいなのがあって、それは非常に面白くてですね、うん、まあ、そこまではできないまでも、うん、我々で、こう、何かテーマだけを決めて、
うん、
で、こう、それでゲームを作るんだったら、デジタル、アナログ、どんなゲームを作りますかっていうのをそれぞれ持ち寄るっていう。
はいはいはい、はい。
なので、一応それで、まあ、一つずつ紹介しても、まあ、6本、デジタルとアナログで出るので、
うん、
まあ、こんだけこう、発想が違って、で、うん、まあ、あわよくばその、アナログの方でね、非常にいいものがあれば、うん、まあ、じゃあ、秋はちょっと間に合わないまでも、来年の春に、ゲームマーケットで、おっさんのブランチで出店とか、こう、夢のような話が、もしかすると実現するかもしれない。はい。いうのをちょっと考えてみたんですけど。
あ、でも、面白かったです、うん。テーマを決めて、
そうです、そうです。まあ、そのテーマはちょっと何にするかっていうのもまた、決めないといけないかなと思うんですけど。
いいですね。
うん。面白そうですね。
うん。やりますか？
はい。
テーマ。
テーマはどうしましょう？
うん。テーマ。テーマは、テーマっていうのはあれですかね、そのゲームを通してのイメージ的なテーマなのか、そうそう、それともそのジャンル的なことなのか、
ね。例えばですね、そのドロッセルマイヤーズさんがやってらっしゃるのは、
はいはいはい、
じゃあ今回のゲームのテーマは歯磨きです。で、考えてくださいって言って、
で、
それでこう、じゃあこのチームは虫歯をやっつけるゲームになりましたよとか、で、このチームはまあ、その、竜が噛むのを短時間の間にこう歯を磨くっていうところでとかっていう風に考えてやっていったりとかしてたみたいなんですけど、なんかこう漠然と名詞でいいと思うんですけど、
ね、なるほど。
まあちょっとそこら辺あどうしましょうか。ここで決めちゃった方がいいですもんね。
うわー、ここで決めてもいいですけど、後でまあ、考えてもいいしな。じゃああれですか、来週ぐらいまでに、
あ、そうですね、
ざっくり考えてこうみんなでこうメールでやり取りして決めますかな。じゃそれをやる予定にしておきましょう、また。
そうですね。
変わるかもしれない。
はい、
僕の考えたゲーム的な。
そうですね。
やつですね。じゃそれでいきましょう。
はい。
それをざっくりとやるつもりでいます。
はい。
はい。
で、このポッドキャストでは一応最初ね、オープニングで紹介しましたけれども、メールなり、ご意見なり、いただけると非常に嬉しいので、
はい。
ブログの一番下の方にですね、メールフォームございますので、そちらから送っていただくか、ブログの方にコメント、まあ、たまに書いてくださる方もいるので、書いてくださればですね、ありがたいなと、思います。
はい。
あと、ツイッターのアカウントもありますので、おっさんのブランチでね、ハッシュタグもおさぶらと、ありますので、そちらもたまにチェックしていただければなと。私も一応チェックしますので、ちゃんと。
はい、
そんな感じでございますが、他に言い残したことなどございますでしょうか。
はい、
大丈夫です。
はい。
あ、そうだ、一つ悲しいお知らせが。
はい。
今 Amazon のカートを見ていたらですね、
はい、
私ラストオブアス3月にも予約しておりました。なので今予約した分をキャンセルします。2個来ちゃいます。
なかなかないですよね、番組中に中ボイスでキャンセルバーで書いて
る、キャンセル理由間違えましたっていうので、キャンセルさせていただ
きました。よかったです、明日発売とかね。出荷中になってたら大変なこと。
出してきたらその場でもらう、また売りに行かなきゃいけない。はい、よかったです。じゃあ、今回は、この辺でよろしいでしょうか。
はい。
はい、では、おっさんのブランチ、ボートゲームラジオ、おっさんのブランチ第3回でした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。